私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。復活後第二の日曜日に与えられた福音の日課は、復活された主イエスがティベリアス湖畔、すなわちガリラヤ湖畔で弟子たちにご自身を表されたと始まっています。そしてイエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。このように今日の日課は閉じられているのです。このことから、復活された主イエスは弟子たちに何度も繰り返して現れていることがわかります。徳善義和先生はその著書の中で、ルターがキリスト者の自由という本の冒頭で、キリスト者は全てのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも服しないとあるこの命題のキリスト者という訳語について次のように書いています。本来これはキリスト教的人間と訳したいところである。そしてこのようなルターの理解の背景について、人間はキリスト者であるのではなく、キリスト者となるのである、このように説明しています。私たちは例えば受洗何年というように、お洗礼を受けたらその時からずっとクリスチャンであると考えるでしょう。しかしルターは、自動的にクリスチャンであり続けるというのではなく、絶えず新たにクリスチャンとなり続けるものであると考えているのであります。復活の主が何度も繰り返して弟子たちに現れたのは、彼らが人を恐れ、主を忘れ、元の姿に戻ったかのように見えても、復活の主に出会うことによって新たに弟子とされていくためにほかなりません。つまり復活の主が出会ってくださるということが、弟子を新たに弟子とし、そして私たちを絶えず信じる群れとするのであります。今日復活の主が見たび弟子たちに出会われた時、その場にいたのはペトロ、トマス、ナタナエル、ゼベダイの子のヤコブとヨハネ、それに他の2人の弟子たちでありました。ガリラヤに戻った彼らは漁をしたというのです。イエスに弟子として招かれた時、漁をしていたペトロとゼベダイの子らは以前の様子に戻ったかのように見えます。以前の様子とは、イエスが人々に教えていたその傍らで湖に向かって漁をしていた姿のことであります。イエスの語られる言葉ではなく、彼らは自分たちの手で必要なものを手に入れて生きようとしていたのであります。ところがこの時、漁をしてみたものの何も収穫はありませんでした。イエスが彼らに何か食べるものがあるかと声をかけられたことは、何も取れなかった彼らのやりきれない思いを強調しているようにも聞こえます。そこでイエスは船の右側に網を打ちなさいと命じ、その通りにしてみると、魚があまりに多くて網を引き上げることができないほどであったというのです。彼らは自分たちの思いに従ってではなく、 イエスの言葉に従うと多くの魚が取れたのであります。そしてイエスの愛しておられたあの弟子がペトロに主だと言った時のことであります。ペトロは裸同然であったので上着をまとって湖に飛び込んだのです。創世記によりますと、取っては食べてはならないと命じられていた善悪の知識の木から取って食べた時、人は自分が裸であることを知ったと言います。このことから裸であるとは罪に通じるのだと言えるでしょう。ペトロは裸同然であったので湖に飛び込みました。主の復活が分かった時、その瞬間彼は復活の主に出会ったのでした。その時自分の罪を思い恥じずにはいられなくなったのではないでしょうか。なぜなら彼らが以前の姿に戻って漁をしていたからであり、またその漁は何の収穫を得ることができなかったからであります。イエスが分からなかったからであり、そしてイエスの言葉に従って網を打つと多くの収穫を得たからでありました。さらに陸に上がるとイエスが食事を用意されたとあります。この時弟子たちは主であることを知っていたというのです。それはイエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目であるからです。4月1日が今年のイースターでありました。そして先週が8日2回目の日曜日、そして今日が3度目の日曜日であります。おそらくイエスが復活した後弟子たちに現れたのはこれでもう3度目であるというこの言葉から今日の日課が選ばれたのかもしれません。3度目だけで終わることはなく、4度目も5度目も復活の主は私たちに日曜日の旅に出会ってくださるのであります。ユダヤ人たちを恐れ隠れていた弟子たちに復活の主は現れ、その場に居合わせなかったトマスのために8日の後再び現れ、そしてガリラヤに戻って漁をしていた弟子たちに三度現れてくださったのです。復活の主はこうして繰り返して弟子たちに出会われるのです。そしてこの復活の主と出会う中で、その度に弟子たちは弟子たちであることを回復していったのです。週の初めの日のこの朝、この礼拝の場で復活された主は私たちに出会ってくださいます。それは弟子たちが漁師に戻ってしまったように、日々の生活に戻った私たちもまた全てを忘れたかのように過ごしていることがあるからでしょう。復活の主に出会い新しい命に生き始めたはずなのに、日々の生活の中で私たちは元の古い自分に生きてしまうのです。復活の主と繰り返して出会うことによって、弟子たちは弟子たちであることを回復したように、私たちも繰り返して信じるものとなっていくのです。さて、第一の朗読でお読みいたしました使徒言行録4章は、ペトロとヨハネが牢に入れられた挙句取り調べを受けている場面になります。彼らはお前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問しています。ここで問われているああいうこととは、 直前の3章に記されている出来事についてであります。ペトロとヨハネが神殿に行った時、生まれながら足の不自由な男がおりました。ペトロはその男に次のように言ったのです。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと。そしてその右の手を取ってこの人を立ち上がらせたというのです。尋問する者たちは尋ねます。何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのか。ペトロは聖霊に満たされて答えています。神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。イエス・キリストの名によって、生まれつき足の不自由であった人、あった一人の男は立ち上がったのだとペトロは明らかにしています。この立ち上がると訳されている言葉は、復活の場面であの方は復活なさってここにはおられないとあるように、復活すると訳される言葉であります。ですからイエス・キリストの名によって立ち上がるとは、足の不自由であったその足が治ったということにとどまらず、それはイエス・キリストの名による新しい命にこの男が生き始めたのだということを意味しているのであります。キリスト者の自由でルターは次のように書いています。私たちは魂が神の言葉以外のあらゆるものなしで済ますことができるが、神の言葉がなければ他のどんなものを持ってきても何の助けにもならないことを確信しなければならない。魂が神の言葉を持っているなら、もはや他のどんなものをも必要としない。神の言葉がなければ他のどんなものを持ってきても何の助けにもならない。まさにこのことを確信すること、これがイエス・キリストの名によって立ち上がる、すなわちイエス・キリストの名による新しい命に生きるということに他ならないのです。弟子たちは主の復活を忘れたかのように再び元の姿に戻って漁をしておりました。そしてイエスが分からなかったのです。しかも努力をしても収穫を得ることができませんでした。努力をしても結果を得られないとき、人は徒労感を覚えるものです。弟子たちも疲れ果てていたことでしょう。毎日が虚しいものと感じていたことでしょう。しかし復活の主はその彼らに出会ってくださるのです。そして船の右側に網を打ちなさいという神の言葉が彼らに驚くべき豊かな恵みを得させ、彼らを立ち上がらせたのです。この場面を前、私たちもこの弟子たちに似ているなと思わされます。礼拝の終わりに受ける派遣の祝福を携え、日々の生活へと派遣されていく私たちでありますが、日々の生活の慌ただしさの中で、主が共におられ、あなたを守られる、恵みを与えられる、平安を賜るとの祝福の上に生かされていることを忘れてしまうのです。この神の言葉を持っているならば、 もはや他のどんなものも必要としないはずなのに、さまざまなものが必要に思われ、アクセクトしてしまうのです。こうして私たちは、手にしたものを失いはしないか、あるいは手の中のものが足りなく思われて、さまざまなことに不安になることも少なくはないのです。思い通りにならない現実に心底を疲れ果ててしまうこともあるでしょう。これが再び元の姿に戻って共におられる主の復活の主がわからなくなるということであります。しかし弟子たちに復活の主が繰り返して出会ってくださったように、そのような私たちにも主は繰り返して出会い、御言葉をもって励ましてくださるのです。この復活の主イエス・キリストに出会うことによって、私たちは改めて、そして新たにキリストを信じるものとされるのです。このイエス・キリストの名によって今日再び立ち上がり、私たちは新しい命に生き始めるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。 アーメン。